もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
私は今2度目の婚姻中なんですけども、はい、でも実際は一緒に住んでなくて、
はい、
初婚の時の息子との問題の話なんですが、
はい、
私、息子が2歳の時に精神疾患になってしまって、
あ、はいはい、
その時は、躁うつ病っていうか、まあ、ストレスですよね。前の夫からも、DV とか、前の夫は愛人もいまして、
まず最初に整理させていただいてよろしいですか？
はい。
まずあなたのご年齢を教えてください。
54歳です。
で、今は2度目の結婚をなさってて、その旦那さんはおいくつですか？
54です。
で、その方と、今、別居中です。別居中ってことは、二度目の結婚がちょっとあんまりうまくいかなくて別居中ってことですか？
そうです、DV で。
あ、なるほど。で、はい、初婚の時の息子さんがいらっしゃるわけですか？
はい、いえ、育てられなくて、3歳で生き別れしました。
ああ、で、その生き別れになった息子さんのことで、今ご相談をなさってるわけですね。
はい。もう息子は29なんですけども、
はい、
立派な大人なんですが、
はい、
自分が精神的に病気だし、
うん、
心が折れると、
うん、
息子のところにメッセージを送ってしまう、
はい、
電話もかけてしまう、
はい、
最初の頃は交わしがあったんですけども、
返事があった、
ありました、メッセージ。それからもう何年も経って、
うん、
1年半ほど前に、私が生命保険の満期になったお金100万円と、
うん、
真実の手紙、なんで前のお父さんと別れてしまって、うん、どうしてお母さんはこういう状況になったのかっていう手紙を送ってしまいました。心臓が悪い病気ではなくて、
うん、
私は本当は精神疾患で育てられなかったんですと送ってしまったんです。
はいはい。それ以来あまり返事が来なくなってしまったってことですか？
そうですね。それ以降も電話もメッセージもこちらから一方的で、
うん、
息子のことを私物化してました、私が。
つまりあなたとしてはお子さんはもうずっと子供のまんまだったわけですかね。
そう、時がもう止まってたんです、私は。
はい。
それで、
うん、
今も心が折れると、
うん、
メッセージ送っちゃうんです、昔話の。
あ、昔あんなことがあった、こんなことがあったっていうことを。
そう。
どんな時に心折れるんですか？
やっぱり、不安になると。
今も病院に通ってらっしゃるんですか？
はい。
その病院の先生は病気のことは何ておっしゃるんですか？
躁うつ病と統合失調症とパニック障害。
うん、ああ、はいはい。はい、で、その病気の具合が良くなくなったり不安になったりすると、やっぱりどうしても息子さんを頼ってしまう。
頼ってしまう。
うんうん、
今では、息子が私の保護者になってもらいたいって、心は思っちゃって、てるんですよ。でも、病院の先生に聞いたら、どっちか一人が負担がかかると、一人では塞いけないから、それは違うよとは言われました。
それで？
どうしたら、本音の本音で子離れできて、遠くからこの精神状態で、見守ってあげることができないんだろうかって。それが一番悩みです。あと、やっぱりこの1年半前から、今までにかけて、自分の息子を私物化した扱いをしてて、精神状態が今どうなってるんだろうかっていう心配もあります。
息子さんに対して心配なさってる。
はい、取り返しのつかないことをしてしまったことを。
うん、
この1年間知りたいなとも思います、
はい、
大丈夫かなって。
はい。じゃあ ご相談をまとめますと、まずあなたさっきおっしゃった子離れをできたらしたいなっていうことの、はい、どうやったら子離れできるかというご相談。
はい。
それと、息子さんの精神状態も心配であるということと。
心配です。
わかりました。ではちょっと先生に聞いてみましょうかね。
はい。
はい。今日の回答者の先生は、弁護士の塩野谷隆之先生です。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。はい。
息子さんのこと以外のあなた自身の生活は、なんとか問題なくできてるんですか？
そうですね。はい。ちゃんと毎月もらってます。う
ん。お医者さんの指導なども受けながら。
はい。
うん。で、今、
そういう面も。
悩みとしては、いけないいけないと思いながらも息子さんを頼ってしまう。
うん。
そこをどうすればいいのかという。
メッセージを送っちゃう。
うん。あなた自身はそれは送らない方がいいというふうに思ってるわけね。
思ってますね。
でも全くその縁が切れてしまうのは、それはそれで寂しいし。
いや、縁は切れないと思います。
うん。
やっぱり血がつながった親子だから。
まあ、あなたの中ではね、自分が産んで、3歳までは一緒に育てて。
はい。はい、あとは面会を2ヶ月に1回。
あ、面会もずっとしてたんですか？
息子が小学校5年生の時まで。
うん。その後は全然会ってないの？
高校1年生の夏休みに、向こうから電話がありまして、うん、私を頼りに、家で同然で、来ました。
うん、あなたの息子さんがあなたを頼りに家でするような形で会いに来たということね。
はい。
なるほど。で、あなたにとっては息子さん、それが最後に会った。ああ、なるほどね。じゃあその時からこう、ちょっと時が止まったような状態になってるわけね。
そうですね。
なるほどね。で、今もう、息子さん29歳っていうのをおっしゃった？
はい。
どういう生活してるかっていうことは、息子さんから。
全くわかりません。
わからないんですか。そうするとね、息子さんの方もね、まあおそらく29歳っていうことは、はい、場合によっては結婚してね、家族もいるかもしれないし、仕事もして、新しい生活。要は、あなた、まあその高校生ぐらいの時にはね、
はい、まあ、
子供だったけれども、はい、今もう立派な大人になってね、
はい、
生活をしてるわけでしょ。息子さん自身も多分そこで親とは生き別れたような形になっちゃったけれども、でもまだこうお母さんの面影を持ちながら、
はい、
ずっとまあ子供として青年としてやってきたけれども、まあ、はい、大人へのまあ脱皮というかね、生活環境も対人関係もどんどん変わっていく中で、そこはこう、一皮むけるような形でね、成長してきてるんだと思うんですよね。
ああ。
そういう中で、あなたとの関係を、どういうふうに、その、はい、維持していくかということについては、もしかすると、息子さんにはちょっと重荷になってるかもしれないですよね。
はい。
だから、やっぱりあなたは、もう、息子さんの方からね、はい、高校生の時みたいに、
はい、
どうしても、お母さんに会いたいと言って、
はい、
連絡を取ってきた時には温かく迎えてあげるべきだと思いますけれども、
はい、
あなたの方からあんまりね、その息子さんにその寄りかかるようなね、メッセージを送るのはやっぱり控えなくちゃいけないでしょうし、はい、息子さんは息子さんでいろんなね、新しい人間関係のもとでいろんな悩みを抱えてるかもしれない。そこにもう随分会ってないお母さんから、
はい、
なんか依存されるようなことがあってはね、やっぱり息子さんも支えきれなくなってしまうと思いますし、
はいはい、
なかなかね、そういう状況で一人の人に寄りかかってしまうと、その人も一緒に、まあ、下手すると共倒れになってしまうこともありますから、
はい、
そういうあなたの気持ちとしてはね、息子さんを頼りにしたいという気持ちはわかるけれども、
はい、
行政とか福祉とか、そういうある程度専門的なね、はい、対応ができる、はい、ところにね、頼って、
はい、
うん、であとお医者さんの指導も受けながら、
はい、
うん、そういう頼っても大丈夫なところに頼るようにしていかないと、頼られた人はね、本当に大変だと思います。
はい、
うん、でね、まあ、私物化したいというね、幼い頃に別れた からこそ、なんかまあ私物化したいっていうかね、まあ自分の可愛い可愛い子供だっていう思いがあるのかもしれないけれども、今の29歳っていうねお子さんの年齢を考えた時には、あ、やっぱりもう自分が結婚してた頃の年だよなと、もう親離れしてたよなと、
親が
脱退
時の年頃で、
うん、ですよね。だからそこはあなたはね、ぐっとこらえて、ぐっとこらえてというのも、
はい、
頼ろうとせずに、頼るんじゃなくて遠くから見守るという、
そうなんです、
うん、そういう対応していかないとね、息子さんにあんまりそこでね頼っちゃうと、今度息子さんの方から完全にシャットアウトされてしまいますから。
あ、そうですか。
ね、そうですよ。だから遠くから見守って、息子さんが何かアプローチしてきた時には優しく迎え入れてあげるっていう風にしていかないといけないんじゃないかなと思います、
はい、ありがとうございました、うん、
でね、ついついあのメールとかね、そのメッセージっていうのは、はい、もうついついこう送信ボタンをねポンって押しちゃうといっぺんに行ってしまいますから、それはねやっぱりね危険なんですよ。
はい、
いけないいけないと思ってても勢いでついつい送ってしまう、そのメールとかメッセージっていうのはちょっとそれはやめて、もし息子さんに何か言いたいことがあるにしてもね、はい、お手紙を書くとかで書いて、それをちょっとしばらく、はい、あの持っていて、
はい、
で後になってそれをもう一回読み返してみて、これ出していいかどうかっていうことをね、今出すべきかどうかっていうことをじっくり考えてから、うん、勢いでメッセージを送ってしまうようなことがないようにしないといけない。これは息子さんとの関係だけじゃなくてね、はい、他の人との関係でも同じですよ。メールとかメッセージっていうのは勢いで感情的に書いて、ついつい指一本でポンと送れてしまうから、そのねメッセージをついつい送ってしまうっていう癖をやめて、息子さんに言いたいことが、ね、伝えたいことがあるならお手紙を書いて、
はい、
で貯めておく、まあ、日記のような形でね貯めておいて、であなたが今度自分自身のね精神がすごく安定してるなというふうに自覚できた時に、もう一回それを読み返してみて、あ、これはあの送らない方がいいなとか、あ、これは
多分そう思うと思います、うん、
送ってあげたいなっていうふうにね、そういうことをね、はい、冷静に考えられる時が来るまであなたの懐の中にね入れておいた方がいいと思いますよ。
そういう発想はありませんでした、
うん、ちょっとね、はい、それは考えてみてください。本当にスマホ危険ですから。
はい、
はい、
もしもし。
はい、
私もあの塩谷先生と同じ考えでね、遠くで見てあげた方がいいというよりも、遠くで見てあげるのが本当の親の愛じゃないかと思うんですよ。そっちの方が、親というのは自分の思いだけじゃなく、息子のために自分の思いも我慢してあえて連絡を取らないのが親の愛だなっていうふうに思ってると思うんです。
はい、
うん、息子さんのお体心配かもしれないですけれども、
はい、
うちの息子はちゃんとそれは自分でちゃんとやっていくんだから大丈夫と思い込んで、
その思い込んであ
なたが思って、ちゃんと思ってあげて、はい、ご自分からは関わらないようにあえてするっていうことも、はい、そちらの方が親の愛ではないかと思うんですよ。
わかりました。
それで、あの苦しくなられたら、
はい、
あのちゃんとお医者さんにきちんとお話になって、
はいは
い、でいろいろこう話すことで不安とかもなくなっていく時もあると思いますので、そのように対処していってください。
はい、わかりました、うん、
じゃあ、
はい、
失礼いたします。
失礼いたします、はい、ありがとうございました、はい。